こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。
はい。うまく言えました。
はい。久しぶりに猫さんに言うてもらいましたけどね。
はい。
今日は
唐突に振られました。
はい。
はい。
72回。
72回。
よろしくお願いします。
です。お願いします。
はい。
はい。いかがお過ごしですか？
うん。寒くなってきてね。
ね。
はい、
長袖が活躍しだしましたね。
うん。ね。
うん、
もう何年 ?3 年4年ぐらい前から僕は、タイツをね。
タイツ
履くようにしてるのね。
バレエのタイツじゃないですよ。
うん。あったかいの。
スパッツみたいな。
うん。
うん、
全然違うよね、あれ履いて
ると、ね。あったかいですね。
スーツを着てさ、
はい、
お仕事されてる方とかってさ、
はい、
冬場はやっぱそんな履いてんのかな？
男性の話？
うん、桃引きとかみたいな、ああいうタイツみたいなの、やっぱ履いてんのかな？
履いてんのかな？
寒そうやもんね。
そうですね。
ね、
女性はね、
女性とババシャツっていうのがある
か。え、それ上半身でしょ？
女性はストッキング結構あったかいんでしょ？
ストッキングあったかいです。私冬は、冬は、夏は足首まで の、 短いの履きます。
うん、うん、うんうん。
まあ、めったにスーツ着ないんですけど、
うんうんうん、
学会の時とかね、
うんうん。
で、冬は長いの履きます。
うんうんうん、
いわゆるパンスト。
うんうんうん、ね、
うん、
あれあったかいらしいですね。
あったかいです。
なんで空気を溜めんのかな。
なんか、ちょっと網になってるからじゃないですか。空気の層ができるんだと思う。
ね、最近はスポーツブランドでもいろいろあるね。
あ、そう。
うん。あるある。
着圧タイプとか？
ああ。
じゃなくて。
ではなくて、その防寒で。
あったかいよとか。
そうそうそうそう。
そうなんだ。
まあ、やっぱりユニクロのね、はい、ヒートテックは有名ですけどね。
そうですね。あれでも運動の時に着ちゃうともう悲劇ですけどね。
まあ、運動の時はね。
うん。
そりゃそうやけど。
あとでね、汗が冷えてすごいことになりますから。
うん。
気をつけて。
うん。
でも地元はね、寒いので、
うん、
冬は、なんだっけ、トレンカじゃなくて、
トレンカ？
トレンカは、つま先までありそうで、何ですか？かかと、引っ掛けるとこがついてるやつね。
うん、へぇ、あれトレンカって言うんや。
そう、
うん。
じゃなくて、なんだっけ、レギンス。
うんうん、
レギンスを履いた上からジーパンとか、履いてました、
うんうんうんね。
冬はね。
なるほどね、
あとね、夏は、踊るときとかは、
うん、
下にスパッツっていうか、まあ、やっぱトレンカとか、
うん、
履いとくと、風が通ったときにすごい涼しかったりとか、布が張り付かなくて、それはそれで快適なんですよ。
ね。
うん。
そうそうそう。
普通の履いといたら。
ね。
はい、
夏場もね、うん、意外とその、ああいう、ピタッとしたインナー着てたら、そのベトベトするのよね。
ベトつかない。
張り付きがないから、
そう。
不快感意外となかったりしますよね。
結構いいですよね。で、最後終わって脱いだ時の爽快感がまたいいですよね。
あ、またそれはありますけどね。
そうそうそう。
まあ、むくみ対策にもいいかもしれない、
ね。ああ、なるしね。
はい。
はい。スパッツ、最近のおすすめ。
うん。
です。
猫さんの iPhone、バッテリーの残量が少なくなっていますって出ましたけど。
はい。
大丈夫？
大丈夫。新しくしたからもう電池が持つんですよ。
持ちがいいよね。
そう。
もう
快適です。
僕の電池ちょっと悪いです、持ちが。もう2年以上経つと。
ケイさんも長いですもんね。
うん。やっぱり減りがね。
ね。
早くなりましたけど
ね。私も2年、3年使ったら最後はもう 20% ぐらいになると、唐突にもう、あ、もう無理ってなるんですよ。
ね。
うん。
ね。
そう。
そう。急に切れたりする。
まだ 20% あるんじゃなかったのみたいな。
はい。まあまあ寒くなってきましたけども。
はい。
体調に気をつけて。
そう、風邪ひきやすい時だと思います。はい、
温かいものを食べるといいですね。
いいですね。
まあ、昨日温かいものを食べたんですよね。
そう。
友達を
呼んで
鍋をしたんですけど、
ね。ブイヤベースを作ってみました。
うん。ブイヤベースというのはよく知らない。知らなかった。
そう。
ブイヤベースでいいって言われたから、いいよって言ったけど、ブイヤベースってよくわからない。
まあ、フランスのどっかの料理らしいんですけど、
うん、
海鮮のトマト煮込み。
うん、
みたいな、ですね、
うん。
昨日も、本当はね、ムール貝が入るんですけど、
うん、
ちょっと売ってなかったから、イカとエビと、タラと、アサリと、そんだけだっけ、とか入れたんですよ。でもこれでタンパク質は十分だと思ってね。
ちょっとあっさりしすぎてたよね。
そう？
うん。
全部食べ終わってから。
スープやったの。スープ。
具沢山じゃないですか。
鍋やからもうちょっとなんか、肉が欲しかったよ。
全部食べ終わって、そう、気持ちが鍋だったのね。ブイヤベースを食べるっていうか、そうそう、鍋のムードで来て。
あの、ごまポン酢こうといてねって言って、ごまポン酢をタレにして食べれるものを買ってくれるかなと思ったら、ブイヤベースやって、まさかのサラダにごまポン酢をかける。
あれ美味しかった。
それはごまポン酢は何かけても美味しいけど、
全部食べ終わる。ご
まポン酢で鍋をしたかった
の。あと一口ぐらいの時に、肉がないねって言われて。
だって、鶏も豚も、うちも入ってなかったからさ。
海鮮では
エビやったもん。海鮮じゃダメやったね。エビ。ご飯が進みません。
どうもすいません。うん、今日のパスタには鶏肉を、鶏が入ってたね。うん。二人で一枚食べたね。
あ、そう。
そうですよ。結構入ってたね。いつもうちで鶏肉使うときは二人で 300g ですから。
そうか。
そう。まあ、ケイさんが 180g ぐらい食べてると思うけど。
うん、
はい。多めに。
はい。
はい。
もう今日のテーマ行こう。もうこんな話どうでもいいわ。
5分引っ張りましたよ。
どうでもいいわ、話は、
はい。はい。
今日はですね。
はい、この間言ってた。
はい。トレーニングメニューにおける、プログラムの移行、そして変換についてお話をしたいなと思います。
はい、お願いします。はい、
以前ツイッターの方でメッセージをいただいておりました。
はい。
自転車の円運動、まあ、漕ぐ動作ですね。ペダルを漕ぐ動作の変換について、解説してくださいというのがあったんですけど、
はい。
まあ、解説をしたんですけどね、うんうん、ちょっとまとまりが良くなかったので、今日はもうちょっと、抽象的にやりたいなと。
抽象的に。
具体的になるといろんなケースがありすぎてね。飛んじゃうんです
よ。逆によくわかんないですね。
う
ん、
ので、もう少しこう、はい、外枠から話ができたらなと思うんですね、はい。で、まずトレーニングメニュープログラムを考える際に、
はい、
その人の、まあ、目的をはっきりしておかないといけないですよね。うん、まあ、目標。例えば1年後どうなりたい。まあ、どこそこの大会でこういうパフォーマンス、何秒で泳ぎたいとかさ、
はい、
あったりするじゃないですか。
はい、
まあ、大会じゃなくても、例えば1年後に、10キロ体重を落としたいとかありますよね。うん、
はい、
で、1年後ってことは、まあ、結構まあ時間ありますから、じゃあこの手前3ヶ月何しましょうかっていう、もう少し短期の目標も決めておくといいよね。
うん、そうですね。
うん。で、その、じゃあ、1年間12ヶ月として、1シーズン3ヶ月として、4シーズンありますから、
はい。
ね、4つの短期目標を決めていくと。
うん、
で、それぞれの目標に対して、やっぱアプローチが当然違うわけですわね。
はい。
で、筋力トレーニングを例にすると分かりやすいんですけど、まず筋力トレーニングの導入の段階っていうのは、
はい、
筋、持久力。
筋持久力
を、まあ、高めることを、に主眼を置いてやっていただくといいかなと。
はい、
筋持久力って何っていうと、まあ、15回以上できるような負荷設定をしましょう。
ちょっと軽めで、
うん、
たくさん。
そう。
はい。
まあ、大体パーセンテージで言うと、マックス居上重量に対しての、まあ、5、60% ぐらいかな。で、そこから、じゃあ、持久力ある程度ついてきたので、次は筋肥大。筋肉を大きくしよう。
はい、
ここで、負荷が上がります。
はい。
で、70%、80% とか。はい、回数は逆に10回前後というに減ってくるわけですよね。
はい、そう
です。で、筋肉がついてきました。
はい。
じゃあ今度は、パワーを上げましょう。パワーを上げましょうというのは、パワーイコール、質量かけるスピードですから、
はい、
少しスピードの要素が出てきますね。
うん。
うん。まあ、これは必ずじゃないんだけど、スピードゆっくりでも、居上重量を上げれば、パワーは、まあ、大きいというふうになりますけどね。
うん、まあでも掛け算だから。
そうそう。
パワー、スピードも大事と。
そう。
はい。
もう 80% 超えて 90% とか 100% に近いような居上で、
はい、
まあ、1、2回とか、
はい、
まあ、やって5回ぐらいかな。
うん。
っていう感じね。
はい。
で、最後じゃあ、まあ、4つ目に持ってくるのが、より、まあ、そのスピードを重視した、プライオメトリクストレーニングとかね。
ほう。
爆発的な力を生み出しましょう。ね、筋肉が伸長し 一度伸長して、
はい、
そこから収縮するときの力と自分が発揮する力を合わせてより大きい力を出しましょう、ね、うんうん、
より使える感じに、
まあそうね、
する感じで、
ジャンプとかさ、
はい、
そういうのはスキップなんかもそうですけどね、をやったりします。まあ、こんな風に、
はい、
持久力から始まって、ちょっとずつこう、慣らしていくわけですよね、
筋肉、はい、
で、全く筋トレをしてない人が、いきなり4番目のプライオメトリクスをやると、まあ、危ないんですよね、
うん。準備できてないですもんね。
そうそう。そうそう、まあ、こういう風に、まあ、時期時期を分けて、やっていく。これが移行ですね。
はい。
うん。
これが移行です。
うん。まあ、ピリオダイゼーションとかね。気分けとかって言うんですけどね。ほうほうほうほう、時期の気ね。
はい。
これが移行でございます。
はい。
うん。もう一つ、うん、まあ、その変換とは何かというと。
変換。はい。
じゃ変換はもうちょっとね、話が具体的になっていくわけですよ。
はい。
例えば、これは主に、僕は動き、のトレーニングの時に用いますけど、
うん、
そうだな。じゃあまあそこはじゃあ自転車の円運動にしてみましょうか。
はい。
で自転車の円運動がよりスムーズになるために、
はい、
まあじゃあ自転車を実際に漕いでる姿を見ましたと、
うん、
見てるんだけど、なんかこう偉く上半身がこうダンシングしてるっていうか、こう横に揺れてしまってるとかさ、
ブレてるね。
うん。
はい。
なんかうまく足の力がペダルに、こうギアにタイヤに伝わってない感じが。あるとなると、
はい、
まあ、例えばそこで一つ考えられるのは、まあ、頭が揺れる、体幹が揺れると、あ、体幹がもしかしたら弱いのかな、うん、で弱さの中にも、その、じっとしているという意味での安定性がないのかな、というところが、もし考えられたら、うんうん、あ、じゃあ、体幹の安定性と股関節の可動ということに焦点を当てて、
は
い、もうちょっとシンプルな動きをやってみよう。もうちょっとイージーな、
はい、
漕ぐという動作ではなくて、もうちょっとイージーな
動きを、
うん、単純なやつないかなという。
はい、
で、この前紹介したのも、例えば、仰向けに寝て、
うん、
で両足に、まあ直径、そうだな、30センチから40センチぐらいのループバンド、ゴムバンドみたいなのを用意して、はい、で、両足そこへ、足の甲、足裏を引っ掛けてですよね。
はい。
で、片方は伸ばして、片方は曲げてと、それを入れ替えて、入れ替えて、入れ替えて、入れ替えてっていう、うんうん、直線で足をこう曲げ伸ばし、入れ替えるような動作を、
はい、
してあげると、
うんうん、
で仰向けに寝て足が上がっとるわけなんで、
はい、も
うそれだけでその体幹は安定しようとしますよね、
はい、
うん、でより体幹はフラットな姿勢を保つことができますね、
はい、
うん、でそこで膝と股関節の屈曲伸展を右足左足交互交互にこう繰り返してやっていくわけよね、
うん
うん、でこれがその円運動ではないんだけど、円よりももうちょっと優しい直線の運動ですよね、
はい、
うん、
よりなんか意識をこう、
そうそう、
集中できそうな、
そうそうそう、
はい、
で右足と左足をループバンドでつなぐことによって、
はい、
まあ、右がもしこう引き寄せた場合っていうのは左足が伸ばすことへの負荷になるわけ で、
はい、
で左足を伸ばすことは右の引き寄せに対する負荷になることで、うん、お互いがお互いの位置関係、力の入れ具合をループを通して、
うん、
感じ取ってるわけですよね、
うん、
そこでさらに体幹の安定性が生まれてくるという、
うん、
ことですね、
はい、
うん、これがその変換というもので、一つの動作を完成させたいときに、
はい、
もし何らかの原因があったならば、
うん、
じゃあその原因を取り除けるような一つ優しい、二つ、まあ、優しい、ものを、まあ、ドリルをこうやっていくと、
はい、
うん、それを、うん、そう、それをこうレベルを下げていくことも上げていくことも変換というね、うん、
弱いところに焦点を絞って、その他の要素はちょっとのけて、
うんうん、
やってみると。
そう。
はい。
で、今日ちょっと新たに、今のその自転車のさ、円運動の新しいちょっと変換、ちょっと考えてみたんで、ちょっと聞いてほしいんですけど、はい、先ほどのって、ループバンドを使いますよね。
はい。
でループバンドがない時に、なんかこう、体幹の安定と股関節、膝関節の可動のバランスを整えるようなのができないかなと考えたんですけど、うんうん、
はい。
これは僕の水泳のトレーニングからちょっとヒントを得て、
うん、
ワンハンドクロール、片手クロールっていうのがあるんですよ。
ほう。
例えば、まあ、ね、両手前伸ばしといて、
はい、
で、右手だけで クロロ
左手ずっとまっすぐ
ずっと
前に伸ばす
んです。そうそうそう、うん、でこれは右手の書き方とか右手のストローク右手の動作を意識させるときにも使うんだけど、
はい、
まあ、僕はあんまりそう使わずに、
はい、
右手はもう適当でいいですと、うん、なんとなくでとにかく右手以外をじっとさせましょう、
うん
うん、右手以外はもう動かないようにしましょうっていうための練習なんですよ。から僕は右手以外のもので左手とか手のひらも腕も脇も胸も腹とか両足も使って水をこう押さえつけるっていうかな。うん。うん、それが、安定させること。
なるほど。
うん。
動きに翻弄されないように。
そう。
こう。
やる。
ピタッと。
そう。
はい。
まあ、それがワンハンドクロールなんですけど、
うん、
これを、まあ、自転車の漕ぐ運動に、ちょっとこう変えてみると、まあ、先ほどの仰向けに寝た姿勢でさ、
はい。
両足を膝股関節90度でまず持ち上げると。はい。足閉じ取るわけね。
はい。
で、右足だけで、漕ぐような円運動をすると、
うんうんうんうん、
でそうしたときにこれは作用反作用の効果で左足もバランスを取ろうと動こうとするんですよ。
はい、動きます。
そうだけどそこを止めるっていうね、うん、そうだから右足は非常に可動性が出てるんだけど右足以外は全部安定させましょうという、
うん、
そうそう、まあこれ最終的には両足の可動に体幹の安定と、はい、まあ、していきたいんだけど、うん、
はい、
止める部分をちょっと増やすんだよね、うんうん、あえてね
止めようと思えば止められるよみたいな感じ。
そう、そう、
はい、
でそうするとお右足だけがこう今こう漕いでる回ってるわけだけど、
はい、
その時に右足さんと左足さんがおるとするんだよね、
はい、
右足さんは何これと思うわけよ。
ついてこないじゃない
みたいな、左が動いてくれた方が私動きやすいんやけどっていうなるわけよ。うんうんうん、作用反作用があるから。
はい、
だけど自分だけ、あ、私だけ右足だけでやらないかんのやなってなった時に、
はい、
少し今までと違う回路ができるんですよ。
ほう。
うん。
ほうほう。
なんちゅうんだろうな。まあ、使ってなかった筋肉がより目覚めてくるということね。
はい。
神経系に働きかけるわけよ。うん、からもう右足がより自立していくわけよね。
はい。
じゃあその自立できた右足さんでまた左も同じようにやって自立できた左足さんがまた一緒にこう戻ってきて一緒になった時によよりスムーズに動く可能性あるよね。
そうです。
それぞれに自立性があるから
一人でできるようになったけどあまた手伝ってくれるのみたいな。
そうそうそうそう、
うん
うん、ですることによって体幹への負担を減らしたりとかさ、
はい、
うん、それがそのダンシングをしないように防ぐことにもつながる可能性がありますよね、
うんうん、そうですね、
うん、
左足さんも、
うん、
その右足さんが動いてたら僕だって一緒に動きたいのに何動いちゃいけないのみたいな感じでしょ。
そうそう
そう、惑わされない練習ができるっていうか、
ね、うん
うん、
そうですね、クロールのバタ足の時もね、
はい、
これをワンレグキックで僕やるんですけどね。
ほう、
普通バタ足だね、それ円運動に、あれも円運動って言われるんだけど、バタ足も直縦の動きじゃないですね。
はい、
で、円運動じゃない人もいるわけよ、バタ足が。というのは、もうただ縦にこうやってずらしおるだけ。
入れ替わり運動みたいな。うん、
上下に。
はい、
で、そういう人に、はい、じゃあ今度左足は止めて右足だけでバタ足どうぞってやった時にどうするかっていうと、やっぱり左が動こうとするわけ。
うんうん、
で、体はこう、なんていうかな、揺れるっていうかな。
はい。
うん。どんぶらこどんぶらこするわけ。
ロールするっていうかね。
そうそうそう。はい、右が沈んだり左が沈んだりみたいな感じ。
はい、
そうやってバランスを取ろうとする。
うんうん、
だけど、円運動のキックができてる人っていうのは、まあ、足の甲で下というよりは少し後ろへ水を押し込めるんだけど、
うんうん、
それってちょっとこうドルフィンキックみたいなね、
うん、
キックなわけよ、
はい。
それができる人はどういう体になるかっていうと、まず左足は止めれて、
うん、
その代わり少し頭が上半身、縦にね、
は
あ
は
あ、うねりがちょっと出てくる。
はい、
そういう風にして、体を使おうとする。
うん、
これはね、大きくほんと二つに分かれる。
うん、
10人おったらこう分かれるんですよ。
うん、
だからクロール背泳ぎが得意な人は、言うたら右足蹴るときに左足を上げるという、この縦の入れ替え、リバーサルキックというのを基本得意としているので、
はい、
常に一本が動くともう片方を動かすという癖があるのよ。
うんうんうん、
だけど、バタフライとか平泳ぎの人っていうのは、
はい、
足の動きに対して上半身でそれをうまくこうバランス取ろうとするわけよ。うん、なので、うねりのような動作が、まあ、出てきたりするんだよね。なるほど。だからこれがお互いがそれぞれまた逆ができるようになったら、さらに水泳2倍面白いね。
使い分けができたらすごいですね。
そうそうそう。
うん、
まあというふうに、
はい、
両足同時に動かしてることを、まあ、あえて片方だけにしてみるという、うん、これも自転車漕ぐ運動にも使えるんじゃないかな。
なるほど、面白いです
ね。と思いますね、
はい、ちょっと脱線やけど、
うん、
ダンシング、本当にダンシングの中にはアイソレーションっていう練習があって、うんうん、
ダンスね、
ダンス、
うんうん、
思ってるとこだけ動かす、う
ん、はいはいはい、
首だけ縦横に動いたりとか、うんうん、胸だけとかね、うん、しますけど、あれをするとなんていうか、他のところは空間的に止めとく練習になるじゃないですか。その自転車の片足こぎの練習もそうだと思うんですけど、
うんうん、
だからこう、なんていうの、空間の中で、
うん、
自分の体が今どこにあるっていう感覚がすごい身につくと思うんですよね。武井壮が言ってる、
うんうん、
なんか、あるじゃないですか。
う
ん、
関節位置角っていうかな。
そうそうそう、そ
う、うん。自分の角度が今、関節がどうなってるかとかね。
うん、思ったところに思ったものを持ってくる力みたいな、
うん、
そういう練習にもなるかなと思いました、
うんうん、そうですね、うん、技術っていうのはまあそういうことなんですよね。
そう、
うん、テクニックっていうのはそういうことで、それがこう正しく自分でコントロールできてるかっていうところなんでね、うん、でそれをより強くとかより長くするためにトレーニングっていうものをまあやっていくのでね、うん、そっちの感覚がまだ備わってない中で、質というか、まあ、強度と量だけを増やすトレーニングをしよっても、まあ、ただ疲れてしまうっていうね、いうことありますね。話ちょっとそれますけどね、最近ちょっと読んだね、はい、面白い記事でね、
はい、
今、疲れるって話出たけどね、
うん、
疲れるといえば何を思い浮かべますか？疲労する筋肉で、ね、何が増えるというよく言う。
乳酸？
そうそう。で、乳酸は疲労物質というね、
はい、
まあ、印象があるんですけど、
うん、
まあ、必ずしもそうでないという、
うん。
で、例えばインターバルトレーニングで一時的にちょっと乳酸が出た時に、まあ、回復みたいな時期を入れる、まあ、回復っても積極的回復って、まあ、動きながら回復するとか、ね、いう時に、強度が下がった時に、生産されてた乳酸をやね、また回路に取り入れてやね、で、回復する時に使ってんのよね。エネルギー源になってるってことね、乳酸が。
乳酸もそうそう、エネルギー源。
必ずしも悪いものではないという。
はい、
で、独特の疲労困憊になる疲労感って一体何なのか、今までまあ、乳酸っていうふうによく言われてたんだけど、
はい、
まあ、この10年ぐらいそうじゃないんじゃないかという、
ほうほう、
いう説も出てきて、
はい、
興味深かったのがね、感覚神経。
感覚神経。
まあ、嗅神性の神経。すなわち、
脳に向かっていく方。
そうそうそう。ね、iPhone を手に持った時の、
はい、
手のひらにこのこのずっしり感っていう、これですよね。うん、
はい。
うん。で、これをいろんな経験することで、あ、この iPhone は何グラムですね、あ、1キロはないね、とかってことが、人間って、まあ、経験的に分かるわけじゃないですか。うんうん、だけど、そうだな。これ水泳でもね、面白い例があってね、
はい、
パドルっていうのをつけるんですよ。練習でね。で、パドルをつけたってことは、水が重たくなるわけでしょ、
うん、
で、しんどくなるわけでしょ、
はい、
重りで言うとこの重りが上がっとるわけでしょ、
はい、
でも、疲れんのよ。あっちの方が。で、パドルがない状態、すなわち、軽い状態、水をかくとき、はい、軽い状態で全力で泳いだときの方が、独特な疲労感が出るんですよ。
うん、
これ不思議やと思いません？普通重たくすればきつくなるもんでしょ、
うん、
当然、ピッチは、ほら、パドルがあるときの方がゆっくりになりますよ。うん。うん、なんだけど、筋が発揮してる出力っていうのは相当強いはずです、パドルの動きっていうのは。かかりがいいから。
うん。
うん
でも、わからん。その、使ったエネルギーに対して、
うん、
なんていうの？使うエネルギーもやっぱ大きいんですかね？パドルの方が。ゆっくりでいいし、 1回に1杯進むから、
うん、
同じ 50m の時にどうかじゃないですか、
うん、
どうなの、
例えばね、
うん、
フィンってあるでしょ、
はいはい、
でフィンもパドルと同じでね、
うん、
掴める水の量が増えるわけじゃないですか、はい、で特に泳ぎ実際にじゃあパドルとフィンをつけて泳いだ時っていうのはベストタイム以上で泳げるわけですよ、泳げるということはこれ仕事率で考えたら、
はい、
同じ70キロの人間がですよ、はい、50メーター進むのに早く行ったわけだから、
はい、
それは仕事率からというと、まあ、使ったエネルギーで言うとですよ、
うん、
高いはずなんですよ、
うーん、
そうですよ。
でも時間は短いでしょ？
時間がどうして短くいけたかっていうのは高いパワーを発揮したからや。
わからん。だから5秒間で10の仕事をしたか、
うん、
2秒間で、
いや、まあそんだけ
15の仕事をしたかみたいな。
まあそんだけ時間の差があればそうやけど。
うん、そうでもない
か。うん。そんな何十秒も変わるってもんじゃないからね。
あ、
うん。だからまあ、あと何よりその最後の5メーター、10メーターってまあきついわけだけど、
はい、
その時の疲労感もやっぱ違うわけよ。
うん、
で、まあ話戻すと、
そうです、
まあさっきのね、その説あり得るなと思うのは、
はい、
そのいかに水を今どれぐらいかけてるなと、掴んでるなっていう、この感覚神経ね、
はい、
に、どれぐらいこうアプローチしてるかによって、やっぱ疲労感が違うんじゃないかなと思うわけよ。が、掴めれば掴めるほどっていうか、掴めていると感じれている人ほど疲れにくいんだろうなと思う。
充実した仕事をしてるときは疲れを忘れるけど、もう何やってんだろうみたいな仕事をしてるときはただただ疲れるってことですか？
そうそうそうそうそう。だから感覚神経だから、
うん、
何あれだよ。何よ。受ける方でしょ？
はい。
自分が発する遠心性神経じゃない、求心性の方だ、
はい、
わけだから、はい、そこの、うん、なんていうかな、まあ、受容感覚器というかな、
はい、
そういうのが、こう、より刺激されてる人の方が、
うんうん、
まあ、疲れにくい。
うん、
まあ、受容感覚器といえば、例えば、腱房水、筋房水ともありますけどね、うん、そういったものがより、こう活性されてるというか、なんかやっぱりいろんな刺激を受けるっていう、
うん、
受けたことない刺激をなんかいろんな方で受けるってことが、疲労の軽減にもつながるんではないかという、
ね。なるほどね。
ああ、なるほどなと思って、
ね。そういう説が今出てきていると。うん、
これ有力だと言われてる。
やっぱだから、
うん、
もう本能的に充実した仕事がしたいわけですね、人間は。
そうかもしれない。
ね。
もしかすると。
ね、穴掘って戻してみたいな仕事はしたくないと。
うん。だからまあ今日の話ね、
はい、
その変換ありましたけどね、
うん、
その使ってないところに刺激が入るような、やっぱこう工夫を、
はい、
ドリルをいろいろやっていくっていうこと、
うんうん、
だから強さとかじゃなくて、量じゃなくて、
はい、
刺激の入れ方、
うん。
うん、なんかやっぱそこがポイントになるんじゃないかなと思うね。僕、テクニック、技術を上げていくっていうのはね。
いろんな情報を知ってるって、みたいな。
そうだね。
カタカタする。
まあ、情報をいろいろこう、受け取れる敏感さっていうか、なんていうの？アンテナの感度っていうかな、
うんうんうん、
を良くしておくということと、まあ、
はい、
あとは最後それを運動制御ですよね。モーターコントロール。制御できるということね。
はい、
脳がちゃんと処理できるという。うん、で、もう一回、運動神経を介して筋肉にこう動けっていうふうに発するというね。
はい、
ことまでできるということね、
うんうん。
バランスボールの上なんかで、こうバランス取っているときっていうのはそういうことを瞬時にやってるわけだね。
フィードバックしてる。
うん。はい、からね、このボールの丸みから受けるこの不安定性を感じ取って、
うん、
脳が制御して筋肉にこう、インナーマッスルにこう働けよ、みたいな感じのことを、
うん、
もう反射的にやらすという
か、ね。そうですね。ちっちゃい時の自転車の練習もそうですよね。
うん、そうそう。で、ああいうものは一回回路ができてしまうと、そう簡単にはなくならない。
はい。
から自転車もいつでも乗れるというね。はい。いうことでございますけどね。はい。今日もね、ちょっと新しいレッスンがスタートしてね。
はい。
お客さんにね、
はい。
この、メニューのね、
はい。
移行と変換の話をしました。
ほうほう。
うん。 グループでやりますとね、
はい、
こう当然やっぱ早い人、遅い人とおるわけですけどね、うん。で、遅い人はやっぱりこう、早い人を見て、ああいうふうにやらないかんというふうに思うわけですよ。
はい、
だけど、人それぞれ、その人にとってあなたはどういう時期だから、このメニューをやってくださいと。うん、でこのメニューをじゃあみんな一斉にやるにしても、この人にとってはきつすぎるから、じゃあこういう変換の仕方にしましょうねと。
うんうんうん、
例えば、心拍数を一定に保ちたいなという時に、
はい、
余裕がある人っていうのは、スピードを上げればね、
うん、
心拍数をほら上げれるけどさ、
はい、
必要以上に早く泳がなくていい練習もあるわけよ。うん、
別の負荷をかけ
て。そう。じゃあ、スピードを上げずとも、心拍数をじゃあどうやって上げるかっていう時に工夫がいりますよね。
はい、
そこは変換ですよね。
うん、
例えば呼吸の制限を入れるとかね。
うん
うんみんなはこう普通にクロール泳ぎをするときに余裕がある人は、じゃあ前半はバタ足だけ、うん、キックだけにするとか。
はい。
うんだから、量はみんなと一緒、サイクルもみんなと一緒なんだけども、余裕がある分、運動強度ちょっと上げて、
はい、
心拍数をある程度まで上げれるようにすると、
うんうんうん。
余裕がある人っていうのは心拍数がやっぱ低いわけだ。低くなりやすいわけだから。
ああそうです
ね、保てれるような、やっぱそういう変換が必要。
うん難しくするのもまた変換ですね。
そうそうそう。
はい。
うん。まあ、あとはね、タイムコントロール感覚というかね、うん、50メーター10本を全部同じタイムで行ってくださいねと今日もやったわけ。
うん、
で、一番早いタイム、一番遅いタイムを、まあ、全部僕タイム取るんだけど、
はい、
1秒以内に収めてくださいねという、やるわけよ。だけど、まあ、だから、それ、今日8人おったけど、そのできたの1人だけ。
そうです
ね。まあ、多い人やったら3秒ぐらいこう下がったりするね、うん。それは単純に疲れてとかじゃなくて、急に速くなったり、また遅くなったりと、加減ができてないという、うん。じゃあ、そのタイムコントロールをもうちょっとできるように、じゃあ、今度は4本にしましょうかと。4本の中で全部揃えなくていいから、極端に速い。極端にゆっくりから始まって、一本ずつタイムを上げて、最後一番早く泳げるようにし、ディセンディングと言いますけども、
はい、
いうふうに、まあ、上げていくとか、いうこともこうやったわけ。
うん、
あと、ネガティブスプリット。3本同じタイムでいっといて、4本目だけドーンと上げてください。とかね。うん。で、やっていくと、具体的に何をすればタイムが上がるのかとか、維持できるのか、うん、なんとなく分かってくる、4本の中で。うん、じゃあ、今度は10本でやってみましょうね、とかさ。っていうふうにこう変換していく。段階を踏んでいくと、やっぱ長距離のレースやる人にとっては、もうその、大事なね、タイム感覚っていうのは、覚えていくんですよね、はい。
さりげなくめちゃめちゃ泳がせてますよね。
今日は2時間で3000泳ぎましたね。
3キロ。
うん。
そうですか。
うん。
でも、その、あれですよね。まあ、泳ぎ方で、だいたいこのぐらいのタイムが出るって分かってくるんでしょうけど、
うん、
普通にこう、何にもないところで25数えるとかも難しいじゃないですか。
ん？どういうこと？ 25
数える。25秒、ぴったり、ぴったり出すみたいな。
あ、時間感覚ね。
うん、そう。じゃあ4回今から25秒数えて、うん、その本当の差が1秒以内にしてね、みたいな、
うん。
難しいじゃないですか。
難しい。
その能力もちょっといりつつ、
うん、
思った量の速さで、
動かない
っていうのは、
か
なり高度な技術ですよ
ね。手回して、バタ足して、
うん、
いろんなことをしながらタイムの感覚を維持していかないとい
けない。すごい、4次元だね。
そうそうそう。でもこれが長距離選手にはいるんですね。
うん。
うん。
いろんなものを鍛えないと動きだけじゃないですね。
そうそうそう。ね、こういう感覚というのもすごく大事ですね。
はい。
はい。はい。
はい、
まあ、スポーツされてる方も多いと思うんですけども、
はい、
パフォーマンスが上がらないなって時は、きっと何かしら原因がありますのでね、
はい、
うん、なんか、思い当たるとこありましたら、また、ね、ツイッターの方なんかでもね、
はい、
メッセージをください。
お願いします。
回答していきたいなと思いますんでね、
はいはい、
うまくいかないトレーニングメニューをずーっとやっとって、あんまりうまくいくことないから。
そうですね。
やっぱ変換しないといけない。
うん、
あまりこだわらずに、あの人が、早いあの人がやってるメニューは、早いあの人がやるメニューだから、
うんうん
うん。今の自分は何が足りてないか、どうやって変換していくのかっていう。
弱点
そこポイントですよ。
そうですね。いろいろな弱点がありますからね。
そうそうそうそう。でございます。はい。
はい。
今日はこんなところですか？
こんなとこ？もうね、最初からすごい気になってるんですけどね。
なんだ。
移行のね、最後プライオメトリクスにスキップも入りますって言ってたじゃないですか。
お
めっちゃ鍛えた人がスキップしてる様が想像してしまっても、
スキップというとなんかこう、子供がね、なんかこう、ランランランラン、草原でみたいなイメージがあるけどね。
はい、
例えば大人になってくると、こういうホップジャンプとかスキップみたいな、ケンケンパーとかみたいな動作っていうのが難しくなるんですよ。
はい、うん、あ、そうな
の？うん、これレッスンでも僕積極的に今取り入れてるんだけど、滞空時間が短いの。で、それは筋肉を、ケンケンパーってこうやりたいわけね。それが、ケンケンパー。ケンケンパってなるわけ。
あ、体が重いね。
うん、そう。で、それは筋力がないっていうのもあるんだけど、
はい、
それを辿っていくと、やっぱ筋持久力、筋肉の量、パワーがないからプライオメトリクスのトレーニングができないんですよね。だから筋肉を伸ばした後、ギュッと縮めるっていうそのタイミングもわからないし、まあ、もし筋肉の柔軟性がなければ、さらにね、
うん、
プライオメトリクスにならないわけなんだけど、
はい、
うん、やっぱりその、なんていうのかな。うん、一番こうしゃがんだ瞬間っていうのを焼却局面っていうんだけど、
焼却、
うん、そこはできるだけ短い方がいいのよ。短いからパンとこう反発して跳ね上がることができるのね。あまり溜めない
方がいいんですか。
そう、だから空気が入ってないボールをね床に落としたらベチャってなるでしょ、
はい、
なかなか跳ね上がってこないでしょ、はい、ああいう感じになるわけ。
あ、
筋肉のなんていうかな、強さもそうだけど、その跳ね返す力っていうかな、まあ、言ったらバネって言いますけどね。
うん。なんか、うん、
それがなくなってくる。
しなりみたいな。
そうそう。
はい、はい。
子供の頃はそれがね、まだあるんです、比較的。体も軽いし、
はい、
バネがある、
うん。走ってて疲れたらスキップすると、
うん、
すごいあれ前に進めるんですよ。
うん。
ターンの時にこう、
うん、
ドーンって進めるから、
うん、
休憩しながら、
うん、
結構早いって思ってました。
うん。
わかんないね。
わからない。わからない。
滞空時間、すごい前に蹴るんですよ、こう、片足で飛んだ時に。
うん。なるほど。
いっぱい進む。
うんうん。
ね、懐かしいな。
猫さんのことはよくわからない。
もうなんか今日ほら、イヤホンしてないじゃないですか。
うん。
ちょっと、イヤホンをするとすごい雑音が入る。
なんか急にシャーってね。
ねえ、びっくりしますもんね。
うわーってなるから、
ね。からちょっと乗っけてるんですけど、
うん、
自分の耳からのフィードバックがない
ん
ですよ。
うん、
だから、
うん、
ただ喋りっぱなしだとすごいなんかね、
うん、不安。
話しにくい、
うん
うん。
それが普通なんやけどね。
そう。最初、
日常
ね、イヤホン最初してなかったよね。
昔ね。
昔々。
してなかった。
最初の頃は。
うん、
してなかった時は、し始めた時もすごい変な感じしたけど、
うん、
このなくなっちゃうと、
ちょっとね、
うん、
なんか、
耳からの直接のインプットがね、ないと、なんか。
なんか耳入れときましょうか、管理に。
聞こえないじゃないですか。耳栓。
ティッシュでも、なんか。
耳栓。ガサガサするわ。ね、
うん、
はい。
はい。何の話してたかね。
うん、
忘れた、スキップね。
まあ、もう終わりやねっていう話でした。
うん、ね、はい。
はい。
うん、
なんか、あれじゃない、報告があるんじゃなかったですっけ？
あ、僕の報告？
そうそう。
僕は9月にですね、
だいぶ前やね。
大会に、まあ屋久島行く前ですけどね、
はい。
大会でね、4年ぶりにね、
はい。
ベスト記録を更新しました。
はい、わー。じゃーん。おめでとうございます。
25メーターとね、
はい。
50メーターのね、
はい。
自由形ですけどね、
はい。
0.1 秒かな、それぞれね。
どっちも 0.1 秒ってすごいね。
0.1 秒ってこう人に言うとね、0.1 だけってこういう言う人いるんですけどね。
はい。
まあ、僕の場合、まあ、50メーターでこの前24秒2でしたから、
はい、まあ、
25秒としてですよ。
うん、
1メーター行く、あ、ごめんなさい、1秒で2メーター進んでるわけですわ。
うん、
そういうことは 0.1 秒にすると20センチなんですよ。
はいはい、
20センチ、早く泳ぐって考えると結構大変なんです。
大変。
うん。
うん。
なんです。
すごいですね。
で、僕はやっぱりね、自分のトレーニング振り返って何が良かったかって今日の話、やっぱりね、この移行と変換です。
してたんですか？
うん。この時期はこれをやるぞ、この時期はこうするぞ、そこにつながりがあるぞ、
うんうん。
で、実際やった時うまくいかない時あるわけですよ。はい、なんかこれちょっと量が多すぎたなとか、きつすぎたな。うん、そしたら、 これを最終的にはできるようにしたいんだけど、もうちょっと優しいこれにしようかなって、こう変換そこでする。
うんうん、
無理なく確実に技術がついてくるのね、
うん。
だから思いっきり体を追い込むようなトレーニング今回しなかったんですよ。
おー、テクニカルな練習したってこと、
うん、いかに使ってないところを使うか、刺激を入れれるかっていうことに、着眼してですね、やりました。で、それが良かったような気がします。
おめでとうございます。
うん。なんか、今までの泳ぎとね、自分が泳いでてもね、はい、練習中もね、ちょっと違う感じすんのよ。はい、ああ、違う泳ぎができてる、みたいな、うん。
やっぱその感覚も研ぎ澄まされてきて
るんですよね。いや、そうそうそうそう。
だからこう、出力も繊細みたいな。
そうそう、いい泳ぎができてる時にね、はい、いい泳ぎって気づけるかどうかかなり難しい。
そう。
本人が。
褒められて、どこがみたいな。
そう、よくあるのよ、お客さんにも。いいですねって言って、本人も、みたいな。
うん、
いいのに。だから、いいものいいと感じれない。だからさっきの話、その、水をつかめれてるのに、つかめてると感じれてないっていうことが、もしかしたら疲労につながってる可能性がある
わけ。前そんな話しましたね。
うん。
うん、
これもったいないよね。
そうですね。
できてるのに、みたいな。
なんか感覚を研ぎ澄ます、練習したいですね。
うん、
その、なんだっけ、こう、ほら、手をこうやって泳ぐとか。
ああね、
立てて泳ぐとか、そうそう。
そう、レジスト。まあ、今回レジストはね、僕すごく良かったよね。
ああ、そうですか。
それがすごく良い。うん。
何でもね、運動じゃなくてもそうだと思うんですよ。ピアノとかでも、その、移行と変換の、変換ってすごいしてると思うんですよ。
ああね。
右手だけ練習する。
ああ、
はい。左手だけ練習する、はいはい。リズムを変えて練習する。
はい。
ここだけ取り出して練習するみたいな、すごいする。して、こう細かな動きとか強弱がつけれるようになっていくって、そういう技術だったら普通にやるけど、運動になると全部一緒にやらなくちゃみたいな気持ちになる。
そうやね、使ってるその筋肉の量とかも多いからね。
ああ、
やっぱその苦しさが出てくるよね、息苦しさとか、なんかその生命の危機に関わるようなものが出てくるとパニックなよね。もう今日もお客さん最後の方きつくなってきてて、コーチあと何本あと何本って言って、もう4本ですら数えられないって、ね。次ラストみたいな。いや、まだ3本目ですよね。2本しか行ってないの分かってないんかな。
数えるということすら、節約しようとしてるね。
パイロットの人がそうやってらしいね、あの訓練でね。低酸素室に入れられて、酸素どんどん抜かれていくと簡単なもう問題すら解けなくなってくるんです。足し算もできなくなってる。やっぱその酸欠になることで脳がもうコントロールできない。
ボ
ケーとしてくるらしいね。
ああ、そうでしょう、ね。
水泳も、まあスポーツやってる人、とかおるだろうな、
うん。
やっぱりそれは、
うん。うん。もう考えてる余裕なくなるでしょうね。
うん。そうそうそう。そうなってくると、なんか、こう、フォームもおろそかになったりするわね。
うん、
し、水つかめとるのにもつかめてないっていうふうになっちゃうとかさ。
感じ取る力もなくなっていくと。
そうそうそうそう。結構あるんじゃないかな。
そうですね。
うん。はい。
はい。
はい。はい。もうネコさん、時々それするよね。ですよね。はい。そうやな。終わりますか、どうしましょうかみの、はい。みたいな感じでよく言うけど。
うん、困った時
に。もう終わりますよ。はい、じゃあ。
はい。
はい、ですね、
はい、
ツイッターをやってます、はい。
はい。ゼロから始める体づくり。
はい。ハッシュタグはカタカナでゼロ体をつけてツイートをしてください。
お願いします。質問、はい、ご意見、ご感想。
うん。
などなど。
うん。
何でも。
うん。
はい。
それでは次回のテーマですけどね。
うん。
ちょっと僕の方からいいですか？
はい、お願いします。
ちょっとお伝えしたいことがありますので。
はい。
最近自分のトレーニングにも取り入れております。
はい。
あれなんて言ってんかな？まあ、ゴムバンド。
ゴムバンド。
ループ状のゴムバンド。
はい。
を使った、セルフアンカーエクササイズ。これ、だいぶ前に一回ね、いいんですよって、きっと今年のね、2月ぐらいだったかな。いいんですよっていう話をしててね。最近さらにハマってきて、もうどんどんいろんなエクササイズができてきたので、
はい。
ちょっとそれをご紹介したいなと思います。
はい、お願いします。なんか買ってましたね、ゴムバンドいっぱい。
はい。取り入れてね、グループレッスンでちょっとやっていこうかなと思って、ね、 まあメーカーが いろいろあるんですけど、
うん、
まあ僕はスキルズという。
スキルズ。
うん。のプロバンドっていうね。
はい。プロバンド。
うん。やつをちょっと使ってますけどね。
はい。
うん。これがね、いいんですよ。特に僕は今回股関節のね。
はい。
可動性と体幹の安定性を同時に高めるエクササイズ。
そう、自転車にいいじゃないですか。
うん、これは全てのスポーツにも本当に共通して大事な、ハムストリングスの柔軟性を出させる上でもね、うんうん、腰痛緩和のためにも大事なことだと思うんですけど、これ自分にね、アンカーポジションがあるっていうことの大切さ、
うん、
すごく感じましたね。
ほう。まあ、大体の運動が、そうですもんね。その、
うん、なんていうんだろうな。
自分がそこに立ってて、他を動かしてるわけでしょ？
そうやね。
自分がアンカーなんでしょ？普段の運動って。
で、その、基本その地球ですから、引力があって重力があってさ、立ってるときは、まあ足の裏というものが地面に、まあある種引っかかっとるわけですわ。摩擦によってね。で、その上に頭が乗っとるとかいう、立つってそういうことじゃないですか。
はい。
頭にとって足がアンカーポジションみたいなとこがあるわけですよ。だけど、まあそれを実感しにくいというか当たり前すぎて。
うん。
その時に、じゃあ頭と足の、が、それぞれの位置関係を確認できる。今日のね、変換の話出てきたゴムバンド足にかけたら、右と左違う動きしたらそれぞれの負荷になりますよっていうね。はい、だから、それぞれの足がそれぞれを感じてるわけですけどね。だから頭が足を感じる、足が頭を感じるとかね。いうことの中に体幹の安定性がね、感じやすいんだなと、生まれやすいんだなというのを思いましたんでね。うん。まあ、その辺をまた紹介したいなと思います。
はい。第73回の予告でした。
はい。今日はこのとこです。はい、また次回。
また次回。
はい。
今多分なんだっけ、トライアスロンとか、
はい、
サイクリング大会とか、オープンウォーターとか、時期だと思う。
そしてもうマラソンがどんどんここからね、増えてきますけどね。
ね。皆さん、大会に出る方もいらっしゃると思うので。
はい。
はい。頑張ってください。
はい。セルフケアをしっかりして。
して。
ね。
安全に楽し
く。良いコンディションで。
はい。
臨んでください。はい。
はい。では今日はこの辺で。
さよなら。
さよなら。